詩編第8編、聖歌隊の指揮者によってギテトに合わせて歌わせたダビデの歌。主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。あなたの栄光は天の上にあり、緑ごとを血の実ごとの口によって褒めたたえられています。あなたは敵と恨みを晴らす者どもを鎮めるため、アダに備えて砦を設けられました。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを心に留められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れとを被らせ、これに見ての技を収めさせ、よろずのものをその足の下に置かれました。すべての羊と牛、また野の獣、空の鳥と海の魚、海地を通う者までも。主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。神様は人をどのように作られたでしょうか。詩編の8編5節に、ただ少しく人を神よりも低く作ってと書いてありますね。低く作ってというのは元の言葉では、元の言葉はヘブライ語が使われていますが、ハサールと言います。かけるという意味があるんですよね。で、この言葉は旧約聖書のいろんなところで使われています。一番わかりやすいのが創世記の18の28かなと思いますので、その箇所から少しお話をいたしましょう。その箇所と言いますのは、神様がソドムの町を滅ぼそうとしている。そのことをアブラハムにお告げになるんです。で、実はアブラハムの甥のロトがそのソドムの町に住んでいたからですね。アブラハムは甥のロトが住むその町のために取りなしの祈りを捧げました。アブラハムは最初神様にこう願ったんです。誠にあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか？たとえあの町に50人の正しいものがあっても、あなたはなおそのところを滅ぼし、その中にいる50人の正しいもののためにこれを許されないのですか。そう言います。で、アブラハムはへりくだってでありますけれども、でも熱心に神様にまた誠意を込めてお願いをしました。そうしますと神様は、もしソドムの町に50人正しい者がいたら、その人々のためにそのところをすべて許そう、その町を決して滅ぼすことはない、こう約束してくださったんですね。けれどもアブラハムの心になお不安がありました。ソドムは大きな町ですから、50人ぐらいは正しい人がいるだろう、そう思ったんですけれども、もし50人かっきりいなかったらどうしようかと考えたんですね。で、50人の、10分の1、もし5人かけたら、その5人かけた者のために神様町を滅ぼされるんですか。そう神様に問いましたら、神様は、いや、5人かけても、つまり45人いたらその町を滅ぼせない、こうおっしゃったんです。で、アブラハムはそれでもまだ心配でした。ですから、神様、40人だったらどうでしょうか、30人だったらどうでしょうか、20人だったらどうでしょうか。神様と粘り強く交渉したのですね。で、最後に10人ではどうでしょうかと神様に問いました。そうすると神様は、ソドムの町にたった10人しか正しい者がいなかったとしても、その10人のために決して町を滅ぼさない、こう約束してくださったんです。この創世記にあります、その箇所を読みますと、神様の憐れみがどんなに大きいか、そしてその神様の憐れみを引き出すために 私たちの祈り、私たちの祈りは小さなものですけれども、神様の大きな憐れみを引き出す、そんな力があるんだということを教えられます。また、アブラハムは自分の親族のために祈りましたね。そのように、自分の親族のために、その救いのために祈る、素晴らしいこと。そして、忍耐深く50人から10人までですね、まるで物を買うときに握るようにして、神様と交渉して、忍耐深く祈っています。まあ、ここから少しく学びたいと思うのですが、今日はそのテーマではないので、ここに5人かけたならという言葉が出てまいりました。その言葉が使われているということだけ心に留めておきましょう。で、この例にありますように、かける、ヘブライ語のハサールという言葉は、完全な状態に及ばない、足らないこと、少しく乏しいこと、そういう意味です。ですから、詩篇 8-5、神が人間を神よりも少しく低く作ってという、この低く作ってというのは直訳しましたなら、人を欠けさせた、人を欠けあるものとして作られた、そういう意味になります。人が欠けあるものだというのは、神様や自然に比べた時に人間が小さいものだということを表していますね。詩篇の8の3に目を留めていただきますと、私はあなたの弓の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思いますとあります。この詩を書いたのはイスラエルの王様ダビデです。一人夜空を仰ぎまして、大宇宙の中で自分は塵や埃のようなものだ。この大宇宙を作られた神様の前では自分が王様だとは言うけれども、でも本当は何者でもないんだ。そう感じたんでしょうね。人は小さく、脆く、その一生もまた儚いものです。ダビデは詩篇の103編、別の詩篇のところでこう歌いました。人は、その弱いは草のごとく、その栄は野の花に等しい。風がその上を過ぎると失せて後なく、その場所に聞いてももはやそれを知らない。上智大学に、雨宮聡という大変優れた聖書学者がいらっしゃいます。で、一般教養の科目でもこの先生は人間が小さく作られた、人間は神様の前には儚い存在だということ、そういうことを教えられるんですよね。で、同じような講義をなさった時に学生にレスポンスペーパー、講義の感想を書いてもらったんです。するとその中にね、こんな感想がありました。だったら作るな。ちょっと乱暴な答えですね。まあ、いかにも現代の学生らしいですけれども、こんなことを書いた学生はおそらく先生の講義を最後まできちんと聞かなかったんでしょう。神様が人を欠けあるものとして作られたということをですね、神様が人間を欠陥品として作られた、そういうふうに考えたのかもしれません。欠けあるものと聖書が言うときに、それは人間が欠陥品だという意味ではないのです。創世記に神様があらゆるものを作られたということが書かれていますけれども、その中に神様はご自分の作られたものを見て良しとされた。神は見て良しとされた。神は見て良しとされた。その言葉が何度も何度も繰り返されています。で、皆さん何か買い物をいたしましたときに、そこに合格、あるいは検査済み、そういうスティッカーが貼ってあるのをご覧になったことはあると思いますね。それはその製品がちゃんと働きますよ、欠陥品ではないですよという印であり、また保証です。もし具合が悪かったらそれ持っていけば取り替えてくれるわけです。神様もまたこの世界をお作りになりました時、その一つ一つを見て良しとされ、これは欠陥品ではない、そう保証してくださった。ですから神様が作られた人間が 欠陥品であるわけがないのです。いえ、人間は欠陥品でないどころか、神様が作られた他のどんなものよりも素晴らしいもの、勝っているものなのです。聖書はこの世界のあらゆるものの中で人間だけを神の形に作られたと言っています。ですから詩編の 8-5 の低く作って、あるいは直訳して欠けあるものとしたというのは、人間を癒しめた言葉ではないのです。それはその後に神よりも少しという言葉が続くことから分かりますように、神様は人間を神様からほんの少しだけ低く作られた。言い換えれば、神様の次に人間がある。人間は神に次ぐぐらい素晴らしいものとして作られた。あらゆる作られたものの中で最高のものとして作られたという意味になります。詩編8編でダビデは歌いました。人は何者なのでこれを御心に留められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れとを被らせ、これに見ての技を収めさせ、よろずの者をその足の下に置かれました。大宇宙を見上げ、それを作られた神様を思いますときに、自分の小ささに気づきます。でもそれだけではなく、そんな小さな人間を神様の次の位置に置いてくださる、作られたすべてのものの上に置いてくださる、その神様の愛にダビデは驚いています。感動しています。感謝しているのです。皆さんは自分自身が作られたすべての中で一番神様に近い存在なんだということをご存知でしょうか。そういうものとして、神に一番近く作られたものとして、もっともっと神様に近づこう、そんな努力をしていらっしゃるでしょうか。さて、次に、人間は神の形に作られました。このことはですね、人間が神様の複製品として作られたとか、人間自身がもう神々しくって、そういうまるで神のように作られた、そういう意味でもないのです。人間が持っている神の形というのは、言うならばそこに神様が入ってくださる、神様をお迎えする場所のようなものです。神様が人間の中にある神の形の中に、そこに入ってくださる、住んでくださることによって、私たち持っている神の形は初めて意味を持ちます。あまりにも卑近な例かもしれませんけれども、神の形をこうたい焼きに例えてみたいと思うのです。たい焼き、ご存知ですか。たい焼きは魚の形に刻んだそのくぼみの中に粉を溶かしたものをずっと入れていきますね。で、あんこを乗せます。で、もう一つ同じ型があるんです。その型をパカッとかぶせまして、そして両側を焼くわけです。で、そのように人間に与えられた神の形というのは、そのたい焼きのたいの形をした型のようなものですね。それは神の形です、私たちの場合は。でも、たい焼きの型があっても、その中身がなかったらどうでしょうか。あの食べ物は出来上がらないのです。同じように、私たちのいただいている神の形の中に神ご自身を迎え入れることなしには、神の形は持っていたとしても空っぽです。神の形に作られた人間は、その心に、また生活に、その人生に神様を受け入れ、神様がその中で働いてくださってこそ、神の形としての人間になる。たい焼きの型を作るには、金属を削ってくぼみを作らなければいけません。そのように神が人を欠けさせたと言われているのは、人間のうちに神がお入りになるその型ですね、 神の形を削って作るためだったのです。ですから人に与えられた賭けというのは実は人に刻まれた神の形のことだと言っていいと思います。自分の内にある賭けに気づく、そしてその賭けを満たしてくださるのが神様以外何者でもないということを知る、この賭けを満たしていただくために神様を私の中に迎え入れる、それが信仰なのです。子供のおもちゃに丸、三角、四角、それから星、まあ、そんな形の空いた箱がありましてね、そこに同じ形のブロックを入れていって、そのブロックをみんな箱の中にしまい込むという、そういうおもちゃがあります。で、丸い穴に四角いブロックを入れようとしても入りませんね。星型をした穴に三角のブロックを入れようとしてもまた入りません。同じように人の魂の中にある神の形には神様しか入ることができない、神様しか迎え入れることができない。それなのに人はそこに神様以外のもの、例えば金銭、財産、地位、名誉、異性、あるいは快楽、そういうものなどを入れようとして、でもそれによっては私たちの中にある神の形は満たされませんから、満たされない人生を多くの人が送ってきた、また送っているのです。自分には何の賭けもない、神様に耐える必要がない、そう考えてきました。神様を締め出して神様なしで完全になろうとしてきた。その結果人間はせっかく与えられたその神の形を損ないました。いびつなもの、欠陥を持つものになりました。欠陥ある人間が作る社会もまたいびつなもの、欠陥だらけのものになります。社会は正義を失いました。そして犯罪が生まれました。人は愛を失い、そこから差別が生まれました。差別から憎しみが生まれ、憎しみから戦争が生まれ、私たちが今世界を見るときにもうそういうものをいくらでも見ることができます。人間と人間の社会が欠陥だらけなのは、人間が神様から与えられたその賭けを認めないで、自らが神のような完全なものであるかのように思い込み、そのようなものになろうとしたからです。アダム、エバはそれを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです、そういう誘惑にやすやすと乗ってしまいましたね。神様のようになる、それがこの誘惑の中心です。別に神様に善悪を決めてもらわなくてもいい、自分が善と思うものが善、悪と思うものが悪、人間はそのようにあらゆることにおいて善悪を正しく判断できますか？それほど賢いでしょうか？いいえ、それができるのは神様だけ。人間は自分が完全なもの、神になろうとして、そのために最初に神様から与えられた良いものまでなくしてしまったのです。皆さんもご自分の人生を振り返ってみますときに、自分の心が本当の意味で満たされなかったのは、自分が持っているこの賭けを神様以外のもので満たそうと悪せくしていたからだということに気がつかれると思います。クリスチャンであったら自分が神様にとって変わろう、そんな思いはないと思います。でも知らず知らずのうちに、神様だけがこの私の賭けを満たしてくださる、それを忘れてしまって神様以外のものに頼ってしまう、神様への信頼をなくしてしまう、そういうことがあったのではないでしょうか。では神様以外のものや自分の力で賭けを満たそうとして、気がついたら自分が欠陥だらけになっていたとしたら、じゃあどうしたらいいんでしょうか。大丈夫です。神様は あらゆる賭け、またその賭けを正しく満たすことができなくって、自分が作り出した欠陥すらも満たしてくださるお方です。アブラハムの取りなし、思い出していただけますか。50人に5人かけるだけでなく、40人かけたとしても神様はその町を滅ぼさない。50人のうちの40人は 80% に当たります。100あるうち90、80ぐらいまではまあまあいいかと言って受け入れられますよね。でも80以下だったらそんなのは完全でも何でもないですよね。もう受け入れられませんね。ところが神様は 80% がダメでもなお私たちを受け入れてくださるというのです。なんという大きな恵み憐れみでしょうか。神様を信じるとはこの神様の恵みを信じることです。この神様の憐れみを願い求めることです。その時私たちの人生の欠陥は修復されていきます。私たちの魂の欠けが満たされる時、私たちが持っている欠陥、そういうものを通しても神様の恵みが現れてくるんです。欠けがある、これは決して恥ずかしいことではありません。もっと恥ずかしいのは、自分に欠けがあるのに何の欠けもないかのように振る舞ってしまうことだと思います。自分の欠けを認め受け入れなかったら、それは何年経っても満たされること、修復されることはないでしょうね。欠けは神様の恵みによって満たされるためにあると言ってもいいでしょう。欠けがあるから私たちは神様につながっていられるんです。欠けがあるから、それを通して神様の恵み、力、栄光を表すことができるんです。ダビデは欠けるハサールという言葉を使ってこうも歌いました。詩編の 23-1、主は私の牧者であって私には乏しいことがない。主の恵み深いことを味わい知れ、主により頼む人は幸いである。主の聖徒よ、主を恐れよ。主を恐れる者には乏しいことがないからである。若き獅子は乏しくなって飢えることがある。しかし主を求める者は良きものに欠けることはない。これは詩編の 34-9-10 です。主を求める者は良きものに欠けることがない。乏しいことがない、欠けることがない、これは信仰の生涯を貫き通したダビデの証言です。同時にそれは神様の私たちへの約束の言葉です。神様が私たちのうちに作ってくださった欠け、そこに神様をお迎えするならば、それは神様によって満たされます。この礼拝で、また日々の生活の中で私たちの欠けを満たしてくださる、その満たしを体験しながら歩み続けたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたが私たちにお与えになった欠けが実はあなたの恵みであることを今朝知ることができました。感謝します。私たちこれから守ります主の晩餐式で、私たちを満たすあなたの恵みを味わうことができますように、そしてあなたによって満たされる喜びを体験することができますよう、救い主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。